本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマ人への手紙5章5節です。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。それでは三位一体と題して田辺久春さんにメッセージを取り継いでいただきます。
ですね、実は今日は別のネタを考えてました。今日本で話題になってますけど、某宗教団体という言い方をやたらメディアがするんですけれども、それについてね、前にやった異端とカルトに関するプレゼンをもう一回改めてやってみて、みんなで再認識していこうかなと思ったんですけど、先週ジョーさんが異端の話をしてくださって、次回は今度カルトについて話すっていうことをおっしゃってたので、まあ別にじゃあわざわざ自分がやることもないかなと思って、まあ次回のジョーさんの話の内容によってはそのフォローアップでやってみてもいいかもしれないんですけど、今日はですね、先週ちょっと話にあった何を持っていたんとするかという中で、その中の、まあ、3つの要素がありまして、1つは救い、十字架と復活により救いですね。で、もう2つ目が三位一体。で、もう1つが何だったっけ、聖書を経典としてるかどうか。これによって異端かどうかが分かれるということをジョーさんが言ってですね。で、まあその中で三位一体という、これもまた2年ぐらい前にお話したんですけれども、まあ改めてちょっとまたこの話をさせていただきたいと思います。とはいえね、自分もご存知のように、もちろん牧師でもないし、神学校とか聖書大学とか行って、ちゃんと専門的なトレーニングを受けたわけでもないんで、本当にこの三位一体というなんか大きな話題を取り上げていいのかどうかわからないんですけど、まあそれと同時に三位一体の意味っていうのはね、みんなもう意見が分かれるんで明確なものないんで、突き詰めていくとキリがないんですけど、ただ三位一体が意味が 100% 明確じゃないけれども、私たちの信仰生活の中でどういうなんていうか立ち位置っていうのもおかしいけど、私たちにとって何であるかっていうのは、まあ改めて考えていけるのかなと思って、まあどちらかというと先週のフォローアップって言われじゃないけど、まあ似たようなもんかな。そういう意味で今日のお話を選ばせていただきました。で、まあこのね、三位一体というのは、クリスチャニティの中では、最も中心的な教えであると同時に、最も理解しづらい。もう分かりにくい考え方の一つなわけです。父、御子、御霊という言葉はね、聖書の中には出てきますけど、三位一体、トリニティっていう英語で言いますけれども、三位一体という言葉は出てこないそうです。自分も見たことがない。まあそういう理由からか、正確な説明っていうのがあるのかどうかは分からない。だからこそこれが原因で、教派が分裂することも、あるようです。まず、三位一体かどうかで教派が分裂するっていうのは、まあ、先週の話にもありました。で、イエス様を神として、聖書を経典とする教派の中にも、三位一体を信じないところがあるんですね。例えば、すべてがイエスである。私たちの心に宿っているのもイエス様。この世を作ったのもイエス様。世界をコントロールするのも全部イエス様。というか、その、私たちがトリニティですね、三位一体の中で父、御子、御霊と呼んでるものを全部ジーザスと呼んでる教派もあるんですね。で、全部一つだというふうに教えてるところもあるというのを、まあ一応言ってきますけれども。ですから今日の話は別に三位一体というのを皆さんに分かりやすいに説明するというつもりは全然ありません。ただ一つ言えるのは、神様って物理的な存在じゃないですね。まあ、イエス様は物理的な存在。目に見える形で現れましたけど、父なる神様っていうのと聖霊様っていうのは見えないものなんですね。見えないものを一つなのか三つなのかという物理的なことで語ること自体ちょっと無理があるっていうのは、これもまた申し上げておかなきゃいけないことかなと思います。 三位一体、トリニティって言いますけれども、父なる主、御子、イエス・キリスト、そして聖霊という三つの存在が一つの神であるということですけれども、その三つとってもですね、父がイエスではない。イエスが聖霊ではない。で、父が聖霊でもないわけですね。でも、三つがそれぞれが神という方もできるかもしれないんだけど、あくまでこの三つ揃って神だという話ですよね。で、まあ、いろんな例え方をいろんな人たちがしました。H2O、ね。固体だったら氷、液体だったら水、気体だったら水蒸気、すべて H2O というか、化学記号で表現できるんですけれども、神様ってそんなものかもねっておっしゃる方いらっしゃいましたけど、またこれもなんか違うんじゃないかなっていう、一つのものが姿を変えてるだけの話なんで。で、あとまあ、三つ揃って一つなんですっていう、スーちゃん、ランちゃん、ミキちゃんでキャンディーズかってそういう話でもないんですね。ちょっとまあ、キャンディーズってね、古すぎるけど、ここのメンツだったらいいかな、別に。今だったら何パフュームとかになっちゃうのわかんないけど。パフュームもあーちゃんしか知らないんで、名前を、あーちゃんの本名も覚えてねえ。まあいいや、それはそうと、まあ三つ、三人揃ってなんとかって話でもないんですよね。で、もう一つある牧師先生、どの先生か知りません。インターネットでこういうのを見たっていうだけなんで、誰か覚えてないんですけど、どっかの牧師先生が太陽に例えている方もいらっしゃいました。太陽系の中でですね、中心的な存在である太陽、星としての太陽を父なる神様。そして太陽が放つその光をイエス様。そして我々がその光から受ける熱としての、エネルギーとしての熱を聖霊様というふうに例える人もいました。まあ確かにわかんないこともないけど、これもまたなんか違うような気がします。なのでまあ、はっきりした説明はないんですね。だけどまあさっき申し上げたの通り、なんか三位一体が我々にとって何であるかっていうのをちょっと、少しずつ説明していきたいと思いますけれども、まず父なる主ですね。ヤーウェっていうふうに、まあ特にユダヤ人の方々から呼ばれますけれども、すべてを統制する、コントロールする神です。これもね、ちょっと三位一体を信じる人の中でも意見が分かれるんですけれども、三位一体、三つ揃った神様が創造主、クリエイターっていう、考えがあるんです。これが一般的なのかな？先週のジョーさんの話でもそういう感じだったけど。でもそれとは別に、三位一体の中の父なる神様が創造主であるという考え方もあるんですね。で、どちらでもいいとは思わないんですけれども、それなりに、両方の考え方で聖書的な解釈、聖書を持ち出して解釈してらっしゃるんで、どっちでもいいじゃんっていう話でもないんですけども、今日はちょっとわかりやすくするために、まあ、あえてこの三つのうちの父なる神様をクリエイターですね、創造主というふうに、な感じで話を進めていきたいと思います。創世記の前最初にあるように、まず光を作って、それを良しとされた。そして、海と陸を分けて良しとされ、植物も動物も作って良しとされました。最後に人間を作った時には、これ聖書によるとですね、日本語の聖書によると、良しとされたという表現どころか、祝福したと書いてあります。人間を作った時に。そして一章の31節には、そのようにして神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かったと書いてあるんですね。もう、作りなったすべてのものを神様が見て、すごく良かったというふうに表現されたというふうに聖書には書いてあるんですね。まあ、そのように良かったはずの存在なんですけれども、人類というのは神様に背き続けました。旧約聖書を読んでると、ノアの箱舟、エジプトから脱出した時に文句ばっかり言っているユダヤ人の人たち、あと、バビロンによる征服、あと、ユダヤ人の歴史のね、旧約聖書の中のユダヤ人の歴史っていうのも、神様に背きながらも、最後には助けてもらうということの繰り返しだったということがわかります。これは今の私たちにとっても、ついても、私たちについても同じようなことが言えるかなと思うんですね。日頃の生活の中でイエス様のことを忘れたり、神様に背き続けるんだけど、なんだかんだで神様に助けてもらってるというのが我々の生活じゃないでしょうか。そしてこの先ほどすべてを統制する神って申し上げましたけれども、管理している神でもあるんですね。コントロールだけじゃなくてみんなを見守っている神というふうにも捉えることができます。それが父なる主です。 で、次の巫女イエスですけれども、旧約聖書だけを読んでると、神様っていうのは本当に人間のレベルだけでは分かるわけがない存在な、存在だということが感じられるわけです。まあ我々もね、ジョーさんがいた時に、新約聖書から始まって、通読始めて、ね、その間ジョーさんがどっか引っ越しちゃって、次どうするかという時に旧約聖書からね、無謀にもやっちゃって、なんだかんだで旧約聖書も全部読み終えて、まあどうせなら、うちらはね、礼拝では使いませんけれども、せっかくあるんで、なんかの学びにはなるかなと思って、旧約の続編も読み終えて、全部とりあえずみんなで読んだわけですけれども、個人的に思うのが、旧約だけ読んでて神様を信じようという気になる人たちすごいなというのが、ね、まあ、諸田さんみたいな人いましたけれども、ユダヤ教の方々はまさにそこで神様を信じてるっていうのはすごいなっていう、ある意味思っちゃったりもするわけです。もう聖書というのが出来上がってるからこそイエス様っていうのも、についてもね、学びやすくなってて、だからこそイエス様っていうのを私たちは知ってるのかもしれないけど、だから余計に旧約聖書だけ見てて、おーとかすごいとか思っちゃったりするのかもしれませんけれどもね。とはいえ、まあ、その、神様っていうのは人間のレベルではわけわからない存在であるがゆえに、イエス様というね、目に見える形、生身の人間としてこの地上においでになられたというのがあるんじゃないかと思います。言葉、人間が使う言葉、そして人間に見える行動によって神様を表現してくださったわけですね。で、私たちの罪のために十字架の上で生贄になって、そして三日目に復活することによって私たちと父なる主の間に和解がもたらされたわけです。私たち人間が十字架と復活によって神様の基準による義、righteous っていう存在にされたわけですね。罪というものが全部おじゃんにされたっていう、まあ流してくださったということです。それがイエス様という存在ですね。で、三つ目の聖霊ですけれども、その前に霊という言葉とね、魂という言葉があります。まあ同じ意味で使われることもあるし、違う意味で使われることはないですね。明確な答えないかもしれません。英語でもそうです。霊という言葉、魂という言葉。同じ意味、同じ英語が使われることもありますよね。特にスピリットという言葉はそうです。霊という言葉と魂というのは、ね、両方に使われることが多いです。ゴーストという言葉あります。これはどちらかというと霊かな。で、ソウルという言葉もありますけど、これは魂と訳されることの方が多いような気がします。その場合、あくまで自分の感覚なんですけれども、魂というと自分の内側にあるんだけど、霊とかというと必ずしもそうじゃない。さまよってるのも霊だったりする。だから外にあるかもしれない。というのが霊かなという、そういう印象が強いですね。聖書はギリシャ語で書かれてるわけですけれども、ギリシャ語では、心とか、魂はプシュケという言葉が使われて、聖霊はプネウマ。これ聞いたことあると思うんですけどね。プネウマという言葉が使われます。それでもね、聖書箇所によっては、これどちらでも取れるじゃんっていうような部分もあるようですね。また、ある牧師先生は、まず、人間の体がありますよね。で、そこから先は見えないんですけれども、体の中に心がある。で、心を動かす魂というものがあって、さらにその人間の魂を動かす霊というものがあるんだという説明をしていらっしゃる牧師先生がいらっしゃいました。高尾の教会での礼拝の話だったんで、うちの牧師だった先生か、ゲストだったかちょっと覚えてないんですけどね。ちょっと、多分あの人かなってなるんですけど、間違ってたら申し訳ないんで言いませんけれども。個人的にはね、この説明がしっくりきたかな。魂が動かして、霊が動かすっていうような感じ。それが正しい答えだとは言いませんけど、私個人的にはそういうようにしっくりきたかなっていうのがあります。聖霊について続けますけれども、皆さん開いていただいた方がいいかな。ヨハネの福音書16章、開けたら。はい。 じゃあこちらで読ませていただきますけれども、ヨハネの福音書16章7節から11節まで読みますね。しかし私は真実を言います。私が去って、これ私っていうのは福音書なんで大体イエス様ですよね、これね。福音書の中で私っていうのは多くの場合は。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし、イエス様がですね、もし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また義についてというのは、私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。罪についてってありますよね。だから罪について、要するに立法を、守ってないから罪っていうことじゃないよってことなんですよね。神様の方を向いてない。私を信じないから罪なんだって。で、義とかもそうですよね。全部守ってたら正しいから義とかいう話でもない。裁きについてもそうです。この世を支配するものに、この世の地上のことですよね。そういうことになると思うんですけども、要するに、それまで罪について、義について、裁きについて誤解があったのを、聖霊様、この助け主っていうのはね、聖霊様が来ると、信じる者の中に宿って、こういう間違った考えから、神様が求めてる考えに導いてくださるということですよね。要するに、聖霊様が何を与えてくださるかというと、真理への導き。イエス様、またはその福音を信じることができるわけです。そしてまた聖霊様の助けによって聖書に書いてある信じられないようなことを信じることができるというのもあります。だからね、前にもちょっと話題になりましたけど、処女としてのマリアからイエスが生まれたのかということも、やはりいねえだろうとかね、そういうのもでも聖霊様の導きによって信じることができる。もちろん復活なんか特にそうですよね。十字架の上でボロボロになって死んだ人間が、3日目にね、それも自力で蘇るっていうのは信じられるわけがないんですよ、通常だったら。まあそういうのも聖霊様の導きによって信じることができるということも言えますよね。まあ、で、今日の通常だったら本当わけわかんない三位一体っていうのもなんとなくしっくりくる。これも聖霊様の働きなのかなと思うわけです。あと、聖霊によってね、賜物も与えられます。ペンテコステの時にね、各言語で喋り始めた弟子たちのように、特別な賜物を与えられることもあるわけですね。あと、満たされるということですね。聖霊に満たされることによって、福音を伝えていく勇気とか勢い、または言葉というのを与えられることもあります。だから聖霊によって導きというもの、あとは賜物、そういったものが与えられるということですね。で、今日の聖書箇所なんですけれども、この希望という言葉から始まります。この希望って何の希望やってことですけども、まあ、これ開かなくていいですけれども、有名な箇所なんで、開きたかったらどうぞ、ローマの5章の一節からですね。別にこちらで読むんで、有名な箇所なんで開かなくていいですけどね。お読みしますと、ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。先ほどお話したことですね。十字架と復活による神との和解を信じる者たちは、神から義とされるわけです。また、キリストによって、今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入られた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。ここに喜びがあるわけですね。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。苦しいことも喜んじゃう。それは患難が、なぜかというと、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この 苦しい中でも生み出された希望のことなんですよね。まさに信仰生活、苦しいことも喜びもいろいろあるけど、その中で与えられた希望のことを今日の応接では言っておられるんです。その希望が失望に終わることがない。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神様の愛が私たちの心に注がれているからです。それが信仰生活の中の喜び、苦しみによって、まあ喜びですよね。それによって生み出されるのが希望だけど、それは神様の愛からによるものだということです。そして、ね、これもまた有名な箇所ですけれども、コリント人の第一にはこう書いてありますね。いつまでも残るものが三つあります。信仰と希望と愛です。その中で最も優れているものは愛です。これらのことからですね、やはり最も大事なものは愛であると。それも私たちが神様からいただいている愛だということがわかるわけです。もう一回一つずつね、三位一体のを一つずつ見ていきますけれども、父なる主ですね、これは作るもの、見守るもの、育てるものが持っている愛を感じるということは言えるんじゃないでしょうか。一番わかりやすいのは子供ですけれども、子供じゃなくても、ペットを育てる、植物を育てる、仕事における作品とかね、発明、または趣味の中で何かを作り上げて育てる。こういうところに、こういうものを人間というのは大事にするわけですね。愛して、愛を注ぎながら作ったり育てていく。これはまあ、人間が神に似せられて作られたという創世記の言葉にある、その要素の一つかなと思います。作るもの、育てたり見守ったりするものの愛ですね。父なる主から主に見ることができる愛ですね。そしてイエス様ですけれども、その宣教人生の中で身をもって表現してくださった愛ですね。差別なく人々を受け入れること、許すこと、そして十字架で生贄になったこと。いろいろ挙げられることができます。イエス様に関する愛というのですね。そして聖霊ですけれども、もう一箇所読みます。開かなくていいんですけれども、ヨハネの14章にこう書いてあります。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。この世っていうのは信じない人たちですね。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。イエス様がこの世を去ろうとされた時に言ったんですけども、すでにもう弟子たちはイエス様のことを、ね、復活によっては信じてたのかな。うん。だからこそイエス様、あなた方の中にはこの方がもういらっしゃるというふうに弟子たちに言ったんだと思うんですけども。だから聖霊様っていうのは神様を知る、受け入れることに導いてくださる愛ですね。そして、イエス様がおっしゃるように、私たちと共にいてくれる愛。私たちもですね、愛する人とは一緒にいると、そこには喜びがあるわけです。まあね、昔の日本のことわざで、亭主元気で留守がいいだっけ。ね、愛してるとか言いながら結婚しても、なんだかんだで四六十いると鬱陶しかったりして、仕事だけして金だけ持ってこいっていう意味なのかもしれませんけれども、でもまあ、そう、まあ人間は弱いんでね、いくら愛してるっても四六十一緒にすると疲れることありますけれども、大事な人に全然会えないのも寂しいですよね。だから愛する人と一緒にいるということには、そこには喜びというのは必ずあると思うんですけれどもね。その聖霊からはそういうことも、聖霊にの中にはそういうことも見えるんじゃないでしょうか。イエス様が天に昇られ、その代わりに与えられた。共にいてくださるという愛ですよね。最後にもう一度まとめますけれども、父なる主ですね。作った方、見守ってくださる方の愛。イエス様、許す愛です。自分を犠牲にしてまでも身をもって示してくださった愛。そして聖霊様は、神様を知って受け入れることに導いてくださる愛。で、共に、私たちと共にいてくださる愛。冒頭でも申し上げましたけれども、三位一体というのを明確に話すというのは、おそらく無理なことですけれども、私たちの信仰生活の中で三位一体が についてこういう見方もできるということを、まあ今日は話させていただきました。だからまあ、教理とかね、まあ教えということだけにとどまらずに三位一体が何かというのも今後も私たちがまあ噛み締めながら信仰生活を続けていけたらいいかなと思います。ではお祈りします。父なる神様、皆を賛美いたします。今日も私のような小さなものがお話しする機会をいただきましたけれども、本当にわからないことはたくさんありますけれども、導きによって、あなたを感じることができる。本当はこれは特権であります。その特権の中に私たちが生かされているということを感謝します。ただその特権の中に甘んじるのではなく、その愛の中でいるからこそ、私たちもあなたの愛を伝えていく。それを求められていると思います。どうかそういう器と作り変えてください。あなたの導き、あなたの御声に敏感になる、そういう形に作り変えてくださるように、どうか、導いてください。そしてそういうものが集まった群れでありますようにお願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。